皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、食欲が落ちる時期ですが、きゅうりやトマト、トウモロコシなど夏野菜もしっかり取り入れて夏バテせずに乗り切りたいものです。そんな夏野菜のきゅうりですが、生のまま食べるのが多いと思いますが、実はきゅうりはさっと茹でるだけでシャキッとした歯ごたえがパリパリに変わり、びっくりするほど美味しくなるそうです。まずは板ずりをして30秒から50秒ほど下茹でをします。薄切りにして水 500cc、 そして塩大さじ1を溶かした塩水にきゅうりを20分ほどつけ、水気を絞れば完成。ちょっと下茹でするだけですが、生との違いにびっくりするそうですね。きゅうりといえば生でしょぐらいに思っていたんですけれども、ちょっと茹でると格段に味が美味しくなるということで、早速試してみたいですね。まあ、生で慣れていたもので、ちょっとこの下茹でって塩で揉んでとかいうのが割と面倒くさがり屋チームからするとなるほどっていうところはあるんですけど、せっかくいい情報を得たのでやってみたいなというふうに思っております。うちはもうレシピも何もないという感じで、ただうちの母が水なすがめちゃめちゃ好きなんですよ。で、夏になると、お取り寄せ含めて、例えば本人が京都旅行とか行った時のお土産含めて、水なすが絶対これうちの家族だけじゃ、今だって私でしょ、夫でしょ、子供たち2人っていうことで、水なすをめっちゃ消費するような人数でもないんですけど、大量に送ってくれるんですよ。だからどうしようどうしようっていう感じで、結果私がほとんど食べてるっていうのがここ数年繰り返されている状態でございます。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。今和の清志郎でジャンプ。今和の清志郎でジャンプでした。さて、この番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは、これってもしかして少数派です。言っていきましょう。ラジオネーム色彩さん。僕は年に2、3回温泉旅行に宿泊して楽しみます。特に楽しみなのが夕食後の大浴場でゆったりすることです。夕食後の大浴場はお客さんが少なく、僕一人だけの貸し切り状態になることもあります。そのため夕食ではアルコールを飲まないことにしています。それにしてもバイキングの夕食にはたくさんのお客さんがいるのに、夕食後の大浴場はガラガラ。これって少数派？みんなアルコールが入ってしまうのかな、せっかくの温泉なのに。耳が痛いと言いますかっていう感じなんですけど、私も年に2回も3回もは行けていないですね。もうここで言うと何年かに1回っていう感じで、頻度が減ってしまっているんですけれども、それでも温泉旅行は大好きです。で、夕飯時に絶対ビールを飲んでしまうな。だからどちらかというと、そのビールが楽しみで、夕飯が楽しみでっていうのがあるから、旅館に着いて、で、夜ご飯の前にお風呂に入っちゃいます。で、多分そういう人がおそらく多いんじゃないかなと思います。一風呂浴びてからわーって宴会が始まって、宴会じゃなくても友達と少人数とかでも食べて飲んで、で、盛り上がったらその宿のカラオケとか行ってっていう感じかな。なのでガブガブ飲むことを自分が知っているから、その後にお風呂はね、やっぱり危険ですから入らずに、だから宿に着いて1回、早い時間に着くんだったらご飯前にもう1回で、その日はもうそれで終わりで、で、翌日の朝起きてまた1回っていう感じかな、私の場合は。なので、そうだね、色彩さん派はもしかしたら少ないかも。ただ誰しもがアルコールを飲むというわけでも決してないので、やっぱりお酒を飲まれない方は色彩さんみたいにご飯の後でも全然入りますっていう人も大勢いらっしゃるかなっていうふうには思います。色彩さんにもオリジナルステッカーを送りさせていただきます。 ということで今月のメールテーマ、これってもしかして少数派です。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカーをプレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。ダディヤンキーでガソリーナ。ダディヤンキーでガソリーナでした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。まず最初のお便りはラジオネームタケジョンさん。こんばんは。我が家では子どもたちも成長して一緒に出かけることが少なくなってきたので、大きなミニバンから小さな車に変えようと思い、子どもたちに話すと車で寝られないから嫌だと言われてしまいました。維持費などを考えると小さな車にしたいのですが、いかがでしょう。これはおそらく子どもたちも成長してとおっしゃっているので、どうなんだろう、高校生とか大学生とかっていうふうに私は今想像したんですけど、ねえ、維持費か。なんかさ、子供たちは車で寝られないって言ってるけど、その車に思い出が詰まっているのかもしれないね。でもまあ思い出っていう意味ではタケジョンさんも一緒だと思いますので、ここはもう話し合い。なんかその小さい車でもこれだったらなんかデザインが気に入ってるとかさ、色が好きとか、なんかみんなで決めると揉めないんじゃないかなっていうふうに思います。あとまあなんといってもお金を支払ってるのは誰だってなった時に強気に出れるので、そこで最悪攻めるのもありかなっていうふうに思いますね。なんか一緒に旅行も行ったな、そこ行ったなとか、こんなトラブルもあったよねとかいうところで、まあ車とかは特にすごく思い出が詰まりがちなものではあると思いますので、よくよく話し合って決めたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。だからジャッジとしてはどちらが悪いとかではないので、まあくれぐれもね、揉めないようによろしくお願いします。番組ステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームたみたみさん。うちの妻は家のインターホンが鳴って、インターホンのモニターを見て、宅配便のお兄さんがかっこいいと声のトーンが2トーンぐらい上がった声で、はーいと、今の2トーン分かんない、すごい今頑張って高くしました、はーいと返事をします。そうでもない人だといつもの声です、はーいかな。こんな妻にジャッジを。めちゃめちゃ可愛らしい奥さんじゃないですか。なんかキャラクターみたいで面白くて素敵だと思いますね。なんか奥さんも無意識なんだとは思う。でもなんか無意識の中でもちょっとでもね、なんかテンションが上がっちゃったんだろうねっていうふうに思うので、これは私はむしろ奥さんは好感度ググッと上がったので、ジャッジとしては善でいきたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞ。ということで、横の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームからどうぞ。それではここで一曲お送りしましょう。パフィーで渚にまつわるエトセトラ。パフィーで渚にまつわるエトセトラでした。ここからはジーンロックレジェンドストーリー、ミュージシャンや芸能人、そしてあなたのありえないような出来事でも本当にあったことを紹介していきます。あくまで本当なのをほんまでっかという程度で楽しんでください。今回のジーンロックレジェンドストーリーは夏の風物詩怪談話でございます。真偽は不明ですが、霊感が強い人は存在すると言われていて、芸能人の中にも何人かいらっしゃいます。じゃあ本日ね、紹介させていただきたい、まず最初の方が有村架純さんです。2017年に出演したテレビ番組でこのようなお話をされています。上京したてで所属事務所の寮に住んでいた時に、勝手に蛇口から水が出る、寝る時にバシバシ音が鳴る、壁を叩かれるという体験をしたとのこと。また寝ようと思ったら壁を叩かれ、嫌だと思ったら男の子が立っていたと話していました。所属事務所の寮でその男の子、何があったんでしょう。そしてさらに数多くの心霊体験を告白しているのが釈由美子さんです。 カッパ、UFO など一般的に都市伝説とされる生物や物体を見たことがあると告白していますが、彼女がイベント出演時に明かした自宅などで小さいおじさんが見えているとも言っています。釈さんによると、エアコンのところから覗いたり、3人のおじさんが今日は大変だったなと会話をしているそう。また落ち込んでいるとどんまいと声をかけてくるのだそう。素敵ですね。とても可愛いエピソードです。私自身はね、もう全然怪談話なくて、小さいおじさんも見たことがないんですが、そういう話自体は好きで、私の周りは結構霊感だったりとか、そういう不思議体験をしたことが多い人がなんか集まってるのかな。だからそういう感が鋭い強い人こそ、私みたいに何も見えてません、何も考えてませんみたいなタイプといると、なんか安心するのかもしれないねって。すごい私自分のことポジティブに扱ってない、でもなんかそうなのかなと思うような気がしています。うちの夫は子供の頃に島根県に住んでいたんですけれども、自宅でお正月とかだったのかな、なんか一人で高熱が出てしまって、で親戚だったりとか、あの仲のいい友人たちがいつもその夫の実家に集まって、まあ、お酒を飲んだりテレビを見たり、ちょっとしたなんかトランプゲームをしたりっていう感じで下で盛り上がっていって、で自分の部屋はその実家の2階にあるんですけど、そこでまあ寝込んでたらしいんですよ。39度とかいう、まあ、40度近い熱が出ちゃって、そしたら七福神の、 あの神様たちのなぜか全員ではなく2人だけで、サイズで言うとどれぐらいだろう、多分30センチぐらい、だから人間からすると明らかに小さいっていうサイズですよね、が2匹いて、なんかびっくりするじゃないですか。何みたいな最初なったんですけど、本当優しい声で優しい眼差しで、あ大丈夫大丈夫、あのそろそろ楽になるからもうちょっと寝ときなみたいな感じで言われて、でも小さいながらに楽になるってどっちと思ったみたいで、それはあの本当に風邪が治る、全開するよという意味の楽なのか、このままもしかしてっていうのが怖かったらしいんですけど、まあ、無事その後に本当に元気になってっていうことがあったみたいです。あと私の親友なんかはすごく、その子は絵を描くのが、アートが得意な子なんですけど、結構その授業の一環でアメリカのサンタバーバラで、オーハイという町で描いていたら、小さいおじさんがドアのところから出たり入ったり出たり入ったりみたいな、なんかそれでなんかちょっとうざったらしいじゃないですか。で何よみたいな感じで言うと、なんか笑って逃げていく、消えていくみたいなのがあったって言ってました。でその見かけはどちらかというと本当に、白雪姫に出てくる小人たちみたいな、そんな服装で、でひげも生やしてて、だからあおじさんかなって思ったらしいんですけど、でなんかこの小さいおじさんって、私すごいこのお話が好きで、いろんな本だったりとかそういうのを読んだりしたんですけど、本当にもう親指サイズぐらいに小さかったっていう人もいれば、さっき私が言ったみたいに30センチぐらいはあったっていう人もいて、だからね、いろんなパターンがあるのかなっていうふうに、なんか多分同じ、例えば妖精だと考えた時にね、妖精界にもいろんな島があるのかなっていう風に勝手に想像させていただいております。ということで、ちょっとね、全然小さいおじさんと関係ない素敵な夏っぽい曲を用意しました。聴いてください。 AKB48 でポニーテールとシュシュ。AKB48 でポニーテールとシュッシュでした。そろそろお別れの時間となりました。今月のメールテーマ、これってもしかして少数派？飲食店ではおすすめされていないメニュー表の端っこにある料理を頼みます。常連さんはこっちを頼むのではとワクワクしますとか、旅行のパッキングが大好き、旅行の1ヶ月前から準備しますなど、自分では当たり前だと思っていたけれど、もしかして私だけと思うことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、スペルは jean@yokoyazawa.com genuiyokoyazawa.com genuiyokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスニューアルバムコスモガーデン9月3日水曜日リリースします。そのレコ発9月12日金曜日会場下北沢クラブ Q です。その他矢沢洋子の情報はオフィシャルサイト X インスタもやってますのでぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手は矢沢洋子でした。バイバイ。